anything you say can and will be used against you.
Inga pleads not guilty. Let's have a look at Luke chapter 11, verses 5 to 8.
はい、ルカ11章5節から8節を開けてみましょう。
The friend at midnight.
夜中に来る友という話です。
友同士、
友達。
Tommy in Finland.
Okay.
Do you want to read it out in Nihongo?
Okay, yeah.
Osane-san?
I'll read it out. It'll help me later when I translate it. Luke 11, 5 to 8 を日本語で読みます。はい。また、イエスはこう言われた。あなた方のうち、誰が友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンの3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私のうちに来たのだが、出してやるものはないのだと言ったとします。すると、彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはないにしても、悪魔で頼み続けるなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。Okay, I see what you mean. I see your point.
Then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me from a journey and I have nothing to set before him. And from inside he answers and says, do not bother me. The door has already been shut and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs.
はい。ルカ11章5節から8節でした。
As I was reading this passage tonight, I suddenly started seeing a whole bunch of other midrashic teaching within this passage.
今日この箇所をあらかじめ読んできたとき、今までかつて見たことないいろいろなミドラシの教えをその中に見出しました。
And so as we do some teaching tonight, I'll try to make some reference to what I've been seeing. But if you're really interested, then maybe you need to follow up and look at it yourself through a midrashic viewpoint.
今日の話の中で最近見てたことにも参加しますが、もし興味があればぜひまたそのミドラシ的な観点からまたこれを学ぶのを進めます。
Jesus here is teaching his disciples to pray. It's teaching them how to pray as he prays.
この場所では、この箇所では、イエス様はご自身が祈っているように弟子たちにどう祈るべきか、その教え方、祈り方を教えています。
And immediately after he finishes the Lord's prayer, he then does this parable to give us an emphasis to say this is really important about prayer.
ちょうど主の祈り、その祈り方を教えた直後、この例え話を出します。だから祈りに関してこのことは非常に大事だよというように言ってます。
our experience of prayer is that we tend to look at it as a shut door, as an uncaring friend, as an unjust judge that doesn't do what is right.
私たちの経験では祈りに関してきっとこういう態度を皆さん持っているじゃないですか。まあ、前にある扉が閉まっている。それか神様はまるで気にしてない友達のようにだからなかなか答えられないだろうというように考えています。
And so we'll give up in prayer unless we manage to break through, unless we understand what God intends for us to pray.
そしてもし私たちは理解をしなかったら神様に祈ってほしいと思っておられることを理解しない限り私たちは祈りを続けない諦めます。
At the end of verse 4, the very last verse in Luke says, and lead us not into temptation, is in Hebrew, it means do not let us despair, do not let us be crushed beyond what we can stand.
主の祈りのこのルカ版の4節の最後の列では私たちを試みに合わせないでくださいというのは in Hebrew?
Yeah.
その裏にあるヘブライ語の背景ではこの伝えている意味は私たちは砕かれないように絶対耐えられない負担を負わせないでくださいそのように言っています。
And so immediately following that request for prayer we have this story about the shut door andthe father not giving anything.
そしてその祈り、その最後の列のすぐにこの例え話が出ます。そしてその父がいるけど父はなかなか物を出さないということが出ます。
So this parable teaches us how disciples break through in the relationship to God, so they don't see him as an uncaring friend. They don't see him as shutting the door.
だからこの例え話の目的は、神様を関心してくれない友達や関心してくれない父のように思わないように、その考え方を乗り越えて。祈り続け方を教えてます。
Because in the last days it will seem like the door is shut, the heavens are closed, that God is not helping us when we are in great need.
なぜなら終わりの日に必ず扉が閉まっているように見えるから必ず神様は私たちの祈りについて聞いてないように見えるからこの例え話が必要です。
And so Jesus here is teaching us that we have to approach the Lord in prayer in a certain way. There's a certain way of talking to God, of praying that we need to develop in our lives.
ここで私たちは特定の祈り方を自分の人生で育てていかなければならないということ。神様に対する取るべき対応、取るべき扱い方があるということです。
Ecclesiastes teaches us that we should carefully guard our steps before we approach the throne of God. We have to be careful about what words we use and about our attitude in coming towards God the Father.
伝道者の書に主の家に近づくと私たちの足を厳しく守らなければならないその必要がある。神様に近づくとどの言葉を使うかを用心しなければなりません。
And so the key word here in our approaching God is in verse 5, the man says, friend, lend me 3 loaves.
この神様に対して祈るこの最初のキーワードは五節で出てきますが、それは友。
This in the Roman Greek world, this is a very special word. It just doesn't mean buddy. It means someone in relationship to, someone that you've made a deal with.
はい、その今言っている言葉はその君です。君、その言葉は、まあ、英語では友達のように解釈してますけど、これは、まあ、君と言えるような人に対して親密な関係を持っている人とのののことを表している。
You only break bread with friends. You only break the bread of communion with friends.
この君という言葉はギリシャとかローマの昔の社会では背景があります。その言葉の裏の意味は契約を持っているような関係を持つ人だ。パノサクということは本当に親密な友人じゃないと一緒にしないことです。
So this is when the friend needs these when this man needs this bread, he uses a very special word. He uses the friend word.
そしてこの、ルカ11章5節でこの友達が来てその中にいる友達に対して頼むときに彼はこの特定のまあ、用語を使っています。君ということ、それは契約のによる友達友人という裏の意味があります。
Jesus at the end of his ministry, just before he goes to the cross, he suddenly calls the disciples his friends.
そしてイエス様が十字架に行く直前、彼の奉仕の一番最後の時、突然弟子たちに対してこの言葉まあ、君たちをという同じ言葉を使います。
It says in John 15:15, I will call you friends, that which I have heard from my father I will make known to you.
ヨハネ15章15節でこう言います。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。同じ用語、友。なぜなら、父から聞いたことをみんなあなた方に知らせたからである。その友という言葉は、その文化では、特定の、強い意味がありました。
So at the darkest time of Jesus' ministry, in the first coming, he calls his disciples friends. So it will be in the second coming. In the very dark time before Jesus comes back, we will begin to develop the friendship of God.
イエス様の奉仕の一番暗い時、十字架につけられる直前、彼は突然弟子たちに対して友と言いました。だから同じように私たちの人生では最も暗い時に、そして終わりの日の最も世界の困難な時に、私たちにはその神様とのまあ、親密な友の関係をまあ、理解するようになります。
Because he has called him friendThe honor of their relationship and the honor of the entire village is at stake.
今このルカ11章5節でパンを頼みに来た友達は家にいる友達にこの君という専門用語を使ったから、その家の中の人の名称は 問われています。
Everybody in the village is listening to this conversation. The houses are very close together. Everybody is laughing, because this man, this father, he will get up even though he protests.
昔の文化の背景として考えてみると、家は全部近くに隣にあったから、このやり取りを村人はみんな聞いていた。そしてこれはきっとみんな笑っている面白い話だった。なぜならこの人は、言い訳を出したりその言い訳を出している。でもついに必ずしも彼は起き上がって友達 の, ひいるものを出すから、だから面白い話です。
They know as soon as he starts to petition and ask using the word friend, the other man, for the sake and the honor of the village, he will give him as everything that he needs.
周りの家の人たちは知ってる。一旦、友、その君という言葉を使って何か頼んだことがあれば、どうしてもぜひともその人は起きてその人がいるものを全部与えることです。
Even in the Middle East today, villages, they would rather die, they'd rather be destroyed than give up hospitality, give up this very important relationship.
この重要なもてなし、この独特の中東のもてなしの習慣は今の中東であまりにも大事にして、村人はそれをやめる前に死ぬ方がマシと思っています。
And so Jesus here is teaching us that we're to approach God the Father carefully using the covenant relationship we have with Him, using the friendship prayer to intercede.
そしてイエス様はこの時点で私たちは神様に対して必要なものを祈るときにどう祈るべきかというと、この親密な友という関係を用いて祈るべきだということ。
We need teaching about the honor of God's name, His character. We need to learn to pray in that covenant friendship relationship.
神様の名称、皆の評判が問われるから、神様はそのために必ず行動します。だから私たちの祈りはそういう教えが必要、私たちはそれを理解する必要があります。
In the Roman Greek world, a father's another name for the father, is the lord of the house.
昔のギリシャ・ローマの世界では文化では父という別の呼び方は家の主人ということですね。
So the man here who says friend, he knows he is calling on the Lord of the house, he knows he's calling on the Father.
この友、君という人は今、家の主人、家の主に頼んでいることは知っています。彼の、名称を参考していることを分かっています。
The one thing that moves the Lord of the house is this covenant relationship, in this friendship relationship, bread-breaking relationship.
この、近い契約による関係の中でその家主を動かせることはこの名称です。
What he asked for is the friend, lend me three loaves.
彼は何を頼んだでしょう。君、パンを3つ貸してくれと。
This echoes when Abraham was waiting for a son, the three angels or the three visitors, the three messengers came to him.
Wait a minute. Abraham was Musuko o inotte ite mada matte ita aida ni ano tazune bito tazune ru ano hito wa 3 nin kita koto ga omoi dasu desho.
And if you look at Genesis 18, you'll see that they make the bread 3 measures.
そしてあの創世記18章をあの詳しく見るとあの、その時にアブラハムとサラはあのパンあの3つのうん、3つの分 の, あの小麦粉をあの使ってパンを焼きます。
And the sense in 18 is that God and Abraham have become friends and God doesn't hide what he's about to do on the earth.
そしてあのその背景そ の, あの、文脈とこの例え話 の, あの共通のところはあのその時に友達だから君というような友達だからあの神様はアブラハムにあの自分のすべきこと自分からからすることを何も隠さないということです。
And just like Jesus said to the disciples, I will now reveal everything the Father has plans for you.
同じようにイエス様はあのそういう時に弟子たちに言いました。私は今から父が用意していることは全部あなたに知らせます。
When does he do it? During the Lord's Supper, after the breaking of bread.
あの、いつするでしょう。それは主の晩餐のあの時、あの、それからのあの時です。
And in Jesus, in saying about prayer, in verse 3 says, "Give us each day our daily bread."
そしてこの、主の祈り3節では、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。
Now in Greek you can look at it many ways, but one interpretation is saying give us the bread of tomorrow or the bread that is to follow.
あのまああのいろいろな解釈は可能ですが、あの3節はあのギリシャ語のあの文字通りの訳ではまあ明日のパンを毎日お与えください。あの日ごとのパンはあの次のパン、あの明日のパンという文字通り訳です。
So in a sense we have here is that the disciples are to pray to ask for the bread of tomorrow, and then we get an example of an answered prayer for that bread.
そして今あのよく理解してください。あのルカ11章3節ではその明日のパン、次の日のパンを毎日与えてくださいというように書いてます。そしてあのそれは3節、5節は誰かがそのパンを実際に頼んでいる例え話が出てきます。そしてその彼の祈りが答えられるあのことがあります。
Notice is that midnight, the time of judgment, the time of the Exodus, the time of Passover.
あのさ、これはあの真夜中です。それはあの出エジプトのあの時です。これはあの、裁きの時です。
It's the time when the bridegroom comes, according to Matthew.
マタイによると、これはあの花婿が来る時です。
And because this man says friend, he recognizes the voice at the door.
あのこの人は君と言うから、その扉にあるあの声をあの聞いて認識します。
And so when we think about it, the door is locked and bolted, but he recognizes the voice at the door.
あの考えてください。あの扉自体があの閉じている、そしてあの戸をかけている。しかしその呼んでいる声をあの聞いて分かる、知る。
So we have a teaching here that in the end timesThere will be a shortage of bread. There will be a deep need for the teaching the word of God.
だから終わりの日にあの、パンはあの追いにかけています。あの 主の、あの、教え、神様の御教えの、あの、不足があるということです。
We need to start to pray to open the heavens to allow God to meet our needs.
私たちは神様が私たちの必要を与えるように、あの、天を開けて、私たち、開けるように私たちは今、祈り始めなければならない。
And we do this by recognizing or knowing the character of the one that we are praying to.
で、どうやってその祈りをするでしょう。それは祈っている対象の、あの、皆、あの、彼の性格を、あの、理解することによってそうできます。
At the end of verse 8, we see the key. Yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs.
あの、8節の、あの、後半に秘訣が、あの、あります。あくまで頼み続けるなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。
The word there is without shame. It's the avoidance of shame. He will get up because of his not being ashamed to ask.
あの、この、頼み続ける言葉は実の本当の意味は、あの、恥を知らないということ。恥を知らないで、あの、しつこく聞く、頼むということのために答えられると。
So we too in the end days, we will have a boldness about our spirit, we will know who we will serve, and we will be able to ask the Lord of the house to meet our needs.
だから私たちは終わりの日に、あの、霊的な大胆を、あの、知るようになります。私たちはその、神様の前に、あの、立って必ず自分の祈りを答えてくださるような、あの、信仰を持つことができます。
And in the rest of the chapter, we see Jesus teaching more on this. He's developing this theme that as we begin to pray, we begin to knock, we begin to ask, and God begins to give us his good gifts.
そしてマタイとか、あの、in Luke?
Yeah, in the rest of the Luke.
あ、そのルカ11章の、あの、の、後の教えも、イエス様はどんどんこのテーマを、あの、あの、続けて、あの、深く教えています。あの、
He develops this type, what we need to do to have God answer our prayers.
あ、そして、あの、このテーマを続けて、神様は実際に私たちの祈りに応える、その、必要な、重要な、あの、あの、ことを教えてくださっています。
So Luke's emphasis is always that Jesus is a friend to the sinners. Jesus is a friend to those who are in need.
あの、ルカの強調するところは、イエス様はいつも、あの、罪人の、あの、親友です。あの、あの、何か必要のある人たちの、あ、仲間です、ということです。
So Jesus knows that we will be discouraged. We will think the door is locked. We will think that God is asleep. He's not interested in our needs and in our pain.
あの、イエス様は本当の私たちの感じている、あの、あ、状況、あの、を知っています。私たちは、あの、絶望する。そして、あの、神様はもう本当に寝ているように、あの、答えなさそうなに見えるということ、あの、私たちの、あ、痛みを感じてないように見える、まあ、その事実を神様は知っています。
But as we are careful to approach him in prayer, as we are guarded in the way that we seek to pray, we will enter into the friendship of God. We'll be able to, talk to him as a friend.
しかし、私たちはその祈り、神様に近づく、あの、道を守るなら、あの、自分の態度、自分の言葉を、あの、用心深く、あの、守るなら、私たちはやっと神様 との友達の関係をどんどんあの、悟るようになります。
Notice that this friend gets the same answer as the widow lady.
あの、また、気づいてください。この友、この友達は、あの、後で出てくる、あの、未亡人と同じ答えを、あの、もらいます。
Because of her boldness, because of her asking, he will get up and give her all that she needs.
あの、頼み続けるということ、あの、大胆ということ、あの、この父は、あの、その未亡人が頼んでいるその王様と同じように、結局、すべて必要なものを、あの、与えるために起き上がるということです。
So we too in the last days, there will start to be a boldness about our asking. There will start to be a shameless, approach to prayer, a careful approach to prayer that God will recognize and act on.
そして、まあ、終わりの日に私たちはこう、あの、なるべきです。あの、その私たちの祈り方はどんどん大胆になります。どんどん、あの、まあ、恥を知らず、頼み続けるように、まるでしつこくするように、あの、なるでしょう。
This is a process that we begin now.
そして、このプロセスは今、あの、始まるべきだ。
This is how we grow in prayer. This is how the Lord begins to teach us to pray.
あの、祈りに関して、こういうところから始まるんです。あの、神様はこのように、あの、その、祈り方を教えています。
In the last days, there will be a big crisis. There will be a shortage of bread for the children of God.
終わりの日に大きな危機がある。神様の子供たちのために、あの、まあ、御教えを表しているパン、の不足があるでしょう。
In John 2, we see there is a shortage of wine.
ヨハネ2章では、あの、ブドウ酒の不足がありました。
In Matthew 25, we see there is a shortage of oil.
マタイ25章では、油の不足がありました。
This teaches us that in the end days, those who are faithful in the Father's house will recognize the need and act accordingly.
そして、こういういろいろなあの箇所が何を教えているでしょう。終わりの日に、あの、父の家の中の忠実なものは、その不足を、あの、気づいて、正しく、あの、頼むようになります。
They've been praying, give us this day our daily bread.
あの、まあ、弟子たちは今、この前に、あの、日ごとの糧を、毎日お与えくださいと祈っていたでしょう。
And they'll move to a place where they're able to pray for three loaves. They'll be able to pray for an abundance of answers.
そこから、あの、三つのパンをくださいと祈れるようになります。あの、まるで、あの、豊かなものが与えれるように、あの、祈るようになれます。
But they have learned to pray through a closed door. They have learnt to pray at the midnight hour, at the time of judgment.
この人たちは、あの、閉じている、あの、扉を通して祈ることをできるようになりました。あの、危機の中で、真夜中、一番暗い時に、あの、こそ、あの、成功的に祈れるようになりました。
I'm going to finish there because there's a lot more we could do, but I'm going to just give one scripture reference to help us in this.
まあ、これを、あの、探れば探るほど、あの、たくさんありますけど、あの、しかし私たちに、あの、具体的に、あの、助ける、あの、箇所を一つ、あの、皆さんに与えたいと思います。
Let's turn to Psalm 119.
詩編119編を見てください。We should memorize this psalm.
Yes.
Just memorize this and you'll be able to
follow. Verse 57. And we're going to go to 62.
57から62.
The Lord is my portion. I have promised to keep your words. I sought your favor with all my heart. Be gracious to me according to your word. I considered my ways and turned my feet to your testimonies. I hastened and did not delay to keep your commandments. The cords of the wicked have encircled me, but I have not forgotten your law. At midnight, I rise to give thanks to you because of your righteous ordinances.
はい。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに恋を求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みて、あなたの悟しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。悪者の網が私に巻きつけましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きて、あなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべてのものと、あなたの戒めを守るものとの友からです。友からです。
Even though there are troubles of the wicked, we rise to pray because we know that God can overcome them.
悪者による困難があっても、あると関わらずに私たちは起きて祈ります。なぜなら必ず乗り越えると知ってるから。
This is the faith that overcomes.
これは乗り越える、勝利を得る信仰です。
So let's be careful how we approach God.
だから神様に対してその近づき方、祈り方を用心深くしましょう。
Let's be careful of who we are praying to.
誰に祈っていることをよく考えてみましょう。
We are bound together with God in a deep relationship.
私たちは神様と深い契約による関係と結ばれているから。
And it's this relationship the Lord wants us to pray through.
その関係を通してこそ主に祈ってほしいと思っておられます。
Let's pray.
祈りましょう。
Dear Lord, some of us tonight are facing locked doors. Some of us are facing shortages. Some of us are looking for the bread of tomorrow. We're looking for the help, the shortage that's in our lives, maybe within our character, maybe within our situation.But Lord, you said that your friends, they are your friends, Lord. You called us into a place where everything is made known. That all the plans of the Father that he has for us, he will show us and give us. And that we can boldly come, we can come without fear, without shame. Because we know who we are asking. We knowThat he is an open door in heaven to those who know his name. Lord, this is not an easy thing to do. Lord, this is a difficult door to overcome. But Lord, we know that you will answer to everyone who asks, that everyone who seeks will find, and to one who knocks, that door will be opened.So we thank you, Jesus, in his name. Amen.
Amen.